穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。引き続きですね、赤塚浩二さん、やばいですよね。こんな日本人がいたんだって私本当に思いました。聖書を、まあ、宗教とは関係なく、このイエス・キリストの真実の言霊を、聖書を活用して伝え続けてきて、もう30年以上やってるんですよ。だからなんかこのやっぱり続くものってね、私思うけど、やっぱり常に情熱を、だって今でも情熱を持って、楽しくて、好きでやりたいなと思うことがこの漫談師の仕事ですよね。
そうだね。
あのスピリチュアルな業界のことでは、やっぱりイエス・キリストをチャネリングする人とかね、そのイエス・キリストの振動数を感じて言霊をね伝えている人はやっぱり愛の伝道師なわけですよ、うん、なんかイエス・キリストって私から見たら。で、前回もね、イエス・キリストはもうなんか背が高くてハンサムで、すごい優しくて愛に満ちててね、なんか女性にもモテたとかねいう話の中で、あの聖書にも書かれているんですけれども、そのマグダラのマリアっているじゃないですか。
あるね。
ね、赤塚さんが受け取った、うん、そのイエス・キリストとマグダラのマリアの関係ってなんかどんな感じなんですか。
まあ、マリアが聖書に書かれてるのは売春婦で、それを助けたイエスが、はい、その後マリアがそこで命を救ったので、その後ずっと彼女は、まあ魂が転換されてイエスに付き従った弟子みたいになってんだけど、うん、まずこれ聖書をね、もうずっと読み込んでいくと、もう初めのあたりからもう一番最初からしっかり読んでると、イエスがちゃんとお父さんいたことが分かるわけ、うん、イエスはちゃんとお父さんとお母さんがまぐわってできた子であることは間違いないんだけど、その2番目以降の子供とお父さん違うからよ、うん、だからやっぱりそれですごい問題があったんだろうね。でそうすると2人目以降のお父さんと違うということは、2人目以降のお父さんヨセフってお父さんなんで、まあ、最初のユダヤでは不倫の子は、まあ、それが婚前交渉も含めて大罪なんで、一打ちの死刑になるところを、まあ、それを神がストップさせて、まあ、どうしてもその人のことを産まなきゃいけなかったという理由があるので、それはね、旧約聖書の創世記から読んでないとわからないけど、
うん、
するとやっぱりその子供を産んだことで、マリアは神様にそう命じられて産んだのは良いけども、日常生活の中でどうしてもその本来のミッションとか本当のことって消えてくるじゃない、日常で普段ね、手荒れして今日も冷たいな、水がまたこうやってひび割れてくるわの世界になってくるとさ、2人目以降その主人の子供を産んでると、最初の子に愛情がいかなくなっちゃうんだね。だからさ、例えばなんでそんなとこ言うの赤塚かというと、イエスの子供の時全く傷つかないわけ。子供の時の記録は12歳の時に家族で杉越の祭り、エルサレムの宮に行って、そこで宮でなんとイエスが迷子になってんのに、
うん、
お父さんお母さんは1日以上経ってから気がつくっていうところがあんねんな。
面白い。
ほんでさ、
うん、
これお母さんって長男一番可愛いはずなんよ。2番目の子供写真半分以下になるやんか。本当に可愛いはずの長男がおらへんのに気ぃつかへんって、明らかにマリアの愛情不足やろ、
うん、
その愛情不足どうにもならん、その自分でもご主人と近所の目が大事、なだれてちっちゃい村やから気にしてさ、
うん、
まあ、そんで探しに行くねんけど、3日経って宮で人に話してるイエスを見つけて、最初に言ってんのが、あんた何やってんの、お父さん心配してるでしょ、これや。っていうことは、子供の心配より自分とお父さんに対する顔色ばっか見てて、もう息子イエスにしてみたら、お前は誰や、俺はもう愛されてない。そのね、母への愛の欠乏感っていうのはジョン・レノンと一緒で、もうジョンはもうマザー、 またお母さんって叫んでる、それぐらいイエスもお母さんって女性性の欠乏から始まったところに、女性と出会ってないわけがないわけね。聖書の中ではイエスは独り者みたいになってて、結婚も何にも書いてないけども、そんだけモテてよ、人が寄ってきて人気なその男が30で独身なわけがないね。聖書がそんな事実書いてるとみんな思ってるけど、これはあくまでも神話やからね。かといって、その事実がどうのこうのっていうのが大事なわけでもない。そんな中で、おそらく奥さんやったと僕は思うし、奥さんであり、本当に心から尊敬、主人のことを尊敬して、いろんな教団の面倒を見てた、そんな女性やったとは、僕は感じますね。ミグダルというね、ミグダルはね、今でも、今発掘続いてるけど、ミグダルがマグダラという呼び方になって、ミグダルって住んでたところのミリアムっていう女性で、ミリアムっていうのはもう普通の名前ですわ。聖書の中ではモーセのお姉さんがミリアムっていう名前なんで、名前を取るんですね。で、モーゼの弟子として、その後モーゼの後を継いだのがヨシュアっていう男なんですけど、イエスの本名はヨシュアです。ヨシュアがイエズスって名前がギリシャ語でついてて、イエスってついてるけど、本人はイエスなんて呼ばれても振り向かへんと思うよ。
なるほどね。
ヨシュアっていうのはヘブライ語の彼の名前で、もうそのヨシュアはミリアムとちゃんとまぐわって、そのまぐわったエネルギーでしか説教はできないと僕は思ってますけどね。そんな感じですよ、恵子さん。
なるほどね。マグダラのマリアと、イエスは実際にまぐわっていて、その2人の間に子供がいたという形跡はありますか？
それはなんかね、ダヴィンチコードという映画でそんな風に書いてたけども、それはいてもいいと思うし、血筋がつながっているから、その血筋が偉いというふうにはもうならないと思いますね。ユダヤはもう一回途切れてるからね。ヤマトの王国というのは初代の神武天皇から始まって、今の今上陛下、この令和の陛下まで126代、全部男系でつながって、聖書のマタイによる福音書、第1章はイエスの系図が書いてある、これ全部男系で書いてあるね。で、そこで途切れてしまってるから、で、その後子供が生まれてっていう話は、そんなに大切なことでもないし、日本も天皇家が続いてても、天皇家が子供だから偉いんじゃなくて、大嘗祭っていう神の霊を下ろす。イエスもヨルダン川で神の霊を受けて、魂が開いて、全く自分に死んだ瞬間から彼が、仕事が変わったでしょ。伝道生活に入っていくためには。まあ、子供はいたと思いますよ。
だからそれ一つは、イエスが亡くなった後に、3人のマリアが南仏の、セントメリー・デラメールというところに移っていくんですよね。
な
で、
る
そ
ほど。
こには今でもセントサラというサラの教会があって、どうやらその、ブラックマドンナでもある黒い銅像が残されていて、私そこに何度も足を運んでるんですけど、どうやらサラっていうのはイエス・キリストとマグダラのマリアの実際に子供だってされてて祀られているケースがあって、そうかなって思ってるんですよね。その後マグダラのマリアって南仏でやはりこう愛の福音をこうしていて、最後は南仏で亡くなってるんですよね。で、イエス・キリストって実際にマリア様と、マリアと、お母さんの方のマリアと、実際にエジプトの、カイロのどっか、旧市街かなんか、どっかの教会に、住んでたよって残されてるのは、あれ本当なのかな？言ってたんですかね？
エジプト一旦はね、生まれてすぐやったんちゃうかな。それは、聖書の中に書いてあるのは、エジプトに一回人口調査があって、その時に逃げた、もうエジプトに逃れよっていうのが書いてあって、その時にしばらくいたのは書いてあるけどね、
だ
聖
から
書
そ
が。
こにも、ちゃんとね、教会が残されていて、そこの井戸水とか、こう教会になっていて、ちょうどその教会が天井を見るとね、船底みたいになってるんですよね。だからそういうなんかこうシンボリックに何かあるのかなって、私はあんまり、詳しくないんですけれども、やっぱりこう、イエス・キリストとノアの箱舟のことも聞きたかった。 そのノアの方舟ってなんか日本とその、聖書の中に書かれているそのノアの方舟となんかどんなつながりがあるのかな、あるとしたら。
いや、それは分からへんけどな。ただ、ノアの方舟が本当にあったという人もいてて、トルコとね、シリアの国境あたりにアラート山っていうのがあって、そこになんか木の大きな建造物みたいなのが残ってるって、人工衛星の、そこ今立ち入り禁止なんで、分からへんけど、まあ、それがあるかないかは別として、僕の聖書の読み方は、そのノアの方舟が一体何を僕たちにメッセージくれてんのかなっていう読み方なんで、せやからね、僕はイスラエル行ってもあんまり教会行かへんのよ。教会ほんとに関心ないし、キリスト教嫌いやし、ほんで、イエスは宗教家になりたいと思ってたわけ全然ないんで、それ超えてるし、
超えてる超えてる。
その宗教さえなかったらいいんやって言ってるジョン・レノンと同じように、イエスも宗教なかったら人幸せになんのになって言った節は僕は感じてんのよね。
ね、そうだよね。
そう、出なかったら殺されてへんしな。
なんか私の中で、これは私のインスパイア、インスピレーションなんだけど、そのノアの方舟の象徴というのは、なんか限られた人だけ救われるとかそういうんじゃなくて、本当の意味は、この私たち自身が本当にこの、肉体以上の存在として、見た時に、全てがこう一つである世界が、この方舟として、なんか方舟には全部が一つなんだっていう印象があるんですよ、私の中で。だから、こう、一人一人がそういう、一人一人がそのスピリット、となった時に、みんな、こう、一つの、なんか、世界が、こう、生み出されているのを、ノアの箱舟で象徴されているものなのかもしれないなと思ったのと、もう一つは、これは、宇宙船じゃないかと思ったんですよね、私。宇宙船。
聖書はね、どんな風に読んでもいい。
ねえ。
それで、今、ケイコさん言ったように、象徴っていうのはすごく大事な読み方で、僕にとっては、それはね、ノアは聞いた。作りなさい。で、作りなさい。作り方も全部聞いた。で、その通り作ったのはどこで作ったかって言ったら、湖のそばでもない、海のそばでもない、造船所でもない、普通の日常生活の中で、せやからみんなが笑って、何やってんねやって。だって川も何にもないのに、いやいや、彼はそれで、みんなのその声聞かなかった。彼が聞いた声は自分が信じる声。まあそれは一つね、大事なこと。そして作ったのは日常の生活の場であったこと。そして本当に何か来た時に、戸は閉まったけど、ノアと家族は乗った。ノアとセム、ハム、ヤペテ。この4夫婦。4人の夫婦が乗ったということは、8人乗ったということやね。船という字は、船の横に八つの口と書いてある。八人やろ。それが一つの象徴として伝わってきてて、僕はあの感じができたと思ってんねんけど、この船がどうなったかっていうと、大洪水来たわけや。で、大洪水があったかどうかっていうのは僕にとって大事な問題ではなくて、大事なことは、大水があって、洪水が荒れ狂ったら船は高く上げられたって書いてある。すべてが沈んでいく。すべてが沈んでいくはずのものの中で、箱舟を持ってるのは上がったって書いてある。僕は今回はコロナという新しい見えない洪水が来てる時に、大事なのは、さっき恵子さんが象徴やって言ったけど、象徴として、あなたの箱舟は何ですか？だからなんか周りから聞いて言われて、これどうすんのやって不安を持って、この先どうなるんやじゃなくて、あなたが聞いた声。あなたが聞いた声に、周りの声じゃない。自分の内なる声に聞いて、これで行くって聞いたら、箱舟ができんねや。
そういうことやわ。
そしたら、今来てるところで、あなたはあげられるって話なんや。
ということは、要はあなたは、次元上昇するし、あなた
そう。
という自分軸を信じなさいっていうことですよね。
この自分軸は、我というエゴではなくて、ちゃんと神が来る声を、ガーの奥にある神が来る声を聞いたときに、あなたは洪水にあげられる。だからこれ神さんは人間滅ぼそうとしてるのに違っ
るん
て、
じゃないよね。
次に行くために、あげるためのメッセージだと僕は思ってるわけ。ノアの箱舟はそうやって読む。
本当そういうことだよね。皆さんね、今日聞いたように、やっぱりこの風の時代に、 実際に、信じるっていうことの言葉としては、やっぱり自分の内なる真我の声ね、エゴの声ではなくて、真我の声を。で、ちょっと赤塚さん的にはどうしてるのかなって、よくね、皆さんはね、いや、私、その真我の声、私の言葉では、ハイヤーセルフっていう言葉を使うんだけど、その真我の声とエゴの声が、どっちが真我で、どっちがエゴか分かりまへんねんって、分からへん人がいるんですよ。そういうわけでね。赤塚さんの場合はこのそういった真我の声にを信じて従って上げられていくということをするにあたって、エゴの声ではないと分かるのは、なんかどうやったら分かるんですか？
好き嫌い、それから自分の良し悪し一遍全部外して、頼まれごと、試されごととしてすぐに「はい」って言って 0.2 秒でできない理由を言わずに「はい」か「イエス」か喜んで、頼まれごとは試されごと、返事は 0.2 秒、はいかイエスか喜んで、人が持ってくるから運命は。
ね、
そんなん、
イエスか喜んで。
喜んで。できない理由言わない。
ノーはないと。
それをノーって言った瞬間に自分のエゴやろ。
ああ、なるほど。
そんなん変なことしてきたらどうするんですかって言った時点で、その人、箱舟乗る気ないやんな。
なるほどね。
だからね、はい、人が運んでくるっていうことをまず信じることと、それから自分の目の前に来た人は実は自分なんです。
本当にその通りです。私はこれからの時代、ワンネスの文明が開かれるって言ってるんですけど、それは、私はあなた、あなたは私、私たちは一つである、だから目の前に来る人は自分であるっていう、今ね、赤塚さんが言ってくれた通りだと思うんですね。
だからその人の頼まれごとは試されごと、はいかイエスか喜んで、返事は 0.2 秒、できない理由を言わない、以上。
すごいな、すごい、もう皆さんこれ、0.2 秒ね、もう直感ですぐ、直感はそのね、もう神とつながってると私は思うんでね、もう赤塚さんがおっしゃってる通りだと思うんですね。
0.2 秒超えるとね、できない理由自動的に湧いてきますから、
いろいろまた違って頭を使って考えてねしまうんですよね。いや、今日もまあなんかすごい話を聞きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。赤塚さんのね、お父さん日本のことを教えてっていう本が、出されていますので、ぜひご購入いただいたらいいなと思うのと、赤塚浩二さんの Facebook を見るとですね、あちこちでね、人生が変わるね、聖書漫談塾みたいなあちこちでやられているので、ぜひね、この続きはね、あちこちで学んでるで、今は北海道でやるんですか？
東京
でも、
広島、
高知、
年明けたら関西から始まるし、はい、講演会もあちこちでやって、東京でもやってるから来てね、みんな。
そう、皆さんあちこちで聞いてくれていると思いますので、赤ですね、色、これ本名
です、
すごい名前やな、
高知、
はい、つかね、
赤塚不純なかったです。
土辺のね、にあの家みたいなで、工事は高いに、仁さんの、人弁ににですね、赤塚工事さんで、フェイスブックを見たら、どこで何をやってるか分かると思うので、ぜひご覧ください。赤塚さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びに来てね。
はい、また来るよ、呼んでね。
だって聖書のボリュームすごいし、またこのなんかね、春夏春冬のどっかで、いろんなこのメッセージを、その聖書のもっと本質のところから勝子さんとまたお話しさせていただきたいなと思います。今日もありがとうございました。
ありがとう、感謝します。
ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。